ではおはようございます。今日はヨハネの4章後半です。43節から最後の54節まで。ヨハネの4章の最初は、イエス・キリストと、サマリアの井戸の女性というふうに呼ばれますけども、サマリアの井戸の、ほとりで女性と出会って、その人を通して、サマリア人というか、スカルという町全体がそのリバイバルとかイエス・キリストを信じるという、そういうことが起こる話でしたね。で、今日はそれの続きです。一言祈ります。天の父さん、今日もイエス・キリストの皆の上に、あなたの恵みの溝の前に、このように皆で大胆に出ていけることをありがとうございます。今御言葉をこれから学ぼうとしています。私たちの心を開いてください。私たちの信仰を励ましてください。ここに書かれていることが、またイエス・キリストがおっしゃったことを、はっきりと理解する力をお与えください。知的な理解だけではなくて、どうか聖霊によって私たちの深い、心の深いところに、あなたの真理を、あなたが私たちに、知ってほしいと願っておられること、信じてほしいと願っておられることを書きつけてください。そしてそれをここだけではなくて、家に帰っても、職場にいても、学校にいても、どこにいても、思い起こすことができるほどに、私たちの日常生活の指針となるほどに、はっきりと理解を与えてくださるように、印象を与えてくださるように、どうか助けてください。御言葉を分かち合う私に、今日もあなたの力と知恵をお与えください。そしてここに書かれていること、イエス・キリストがおっしゃったこと、余すとこなく分かち合うことができますように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。では、ヨハネの4章43節。さて、2日の後、イエスはここを去ってガリラヤへ行かれた。2日の後、このイエスのサマリア伝道が終わった後です。スカルという町で先ほど少し話しましたけど、みんながイエスを引き止めたんですよね。普通は、ユダヤ人とサマリア人は一緒に話しすることはもうありませんでした。だからユダヤ人をサマリア人がうちに泊まってくれよって、うちのこの町にいてくれって、そうやって引き止めることは普通起こらないことでした。だけど彼らはそのイエスを求めてイエスの言葉を聞きたいって、それで二日間引き止めたわけですよ。で、イエス・キリストもそこに2日間とどまって、42節にあるように、もう私たちはあなたが話したことによって信じているのではありません。自分で聞いて、この方が本当に世の救い主だと知っているのですというふうに、その信仰告白をしたんですよ。そのサマリアの井戸の出会ったその女性から始まったその信仰が多くの人たちに継承とか伝播していって、その一人一人が今度はイエス・キリストの言葉を聞いて、さらに信じたんですよ。だから、このサマリアでの2日間というのは、イエス、またその弟子たちにとってものすごい有意義な時ですよ。イエス・キリストがおっしゃった通りですよ。目を上げて見なさいって、畑はもうすでに色づいてるって、刈り入れんばかりになってるって。だから、この信じる人たちが起こされたってだけじゃないですよ。ここで、このサマリアで起こったことというのは。信じる人たちが起こされた、というかもう文化とか、今までの伝統とか、そういう人種とか、そういうのを全て超えて救われてきたんですけど、それだけでも素晴らしいんですが、この2日間で起きたことは、信じる人が起こされて、彼らの信仰が成長したってことですよ。より信じたんですよ。彼らは、この女性の言葉を聞いて39節にあるように、その女の言葉によってイエスを信じたってなってるんですよ。だけど、イエス・キリストが実際に来られて、イエス・キリストと話をして2日間過ごして、そして42節にあるように、この方が本当に世の救い主だと、今はそんな信じてるんだって。あなたが話した言葉じゃないんって。そうじゃなくて、そのイエス・キリストご自身の言葉を持って私たちは今信じてるんだって。だからキリストを信じました。それは素晴らしいです。でもそこで終わるんじゃなくて、その信仰がさらに成長したんですよ。そこが素晴らしいんですよ。私たちもイエス・キリストを信じて、その日で終わってしまったら、素晴らしくないです。素晴らしいことは素晴らしいんだけど。でも、日に日に私たちのその信仰が成長していくんですよ。それを神が聖霊によって助けてくださるんですよ。その歩みがリアリティを生むわけですよ。 自分が信じたということがはっきりとその自分の歩みの中でその理解し、またそれを体験していくということが素晴らしいんですよ。それを見て他の人たちはなんかこの人変わったなって。それが素晴らしいんですよ。健康な羊が健康な羊になってって、その健康な羊からさらに健康な羊が生まれてくるには、自分たちがその健全に成長していく必要があるんですよ。それが素晴らしいんですよ。で、その二日間を、有意義な二日間を過ごしてイエスはガリラヤへ行かれます。ガリラヤというのは、ガリラヤ地方、ガリラヤ湖があるその周辺で、イエスキリストのその郷里であるナザレとか、後で出てきますけど、カナとか結婚式のね、あの奇跡があったとか、後々そのイエスがガリラヤ宣教で、その中心地となるこのカペナウムとかもそこにあります。そこがガリラヤです。そうすると44節。イエスご自身が預言者は自分の故郷では尊ばれないと証言しておられたからである。からであるっていうのは格好付けです。ちょっとなんか、原文にはない。からであるではなくて、言われて、言っておられた丸でも別に悪くない、言葉です。マルコの福音書の6章を見てみると、今開けないですけど、マルコの福音書の6章の前半1節から6節まで、そのイエスは、その郷里のナザレに帰ったというふうに書かれています。だからガリラヤの中でも、そのナザレに帰ってたんですよ。最初はね。そして、安息日になってたので、安息日で街道に入って教えたんですよ。そしたら、ナザレの人々は、この人は大工じゃないかって。大工の息子で、こいつ自身も大工じゃないかって。この人たちのその兄弟も知ってるし、で、この人たちのお母さんも知ってるって。どこに住んでるのかもわかるって。そうやって、イエスにつまずいたんですよ。この人の語るその言葉、その力は、この人がなさる、その、このイエスがする、この大工のせがれなのに、うちの隣に住んでるやつだったのに、なんでこんな、その、奇跡とか不思議が起こるんだって、ありえないって思ったんですよ。自分たちの知識とか、自分たちの先入観によって、イエスを自分たちの知ってるイエス以外では見られなかったんですよ。大工の息子、あいつの兄ちゃん、あいつの息子、もうそのぐらいの感覚でしかないんですよ。マルコのその6章の6節を見てみると、彼らは不信仰だったって。彼らの不信仰にイエスは驚いたって書いてありますよ。だからなぜナザレの人たちがイエスにつまずいたのか、それは彼らが不信仰だったからです。彼らはイエスを知っていると勘違いしてたんですよ。今までのそのイエスは知ってたかもしれません。だけど、そのキリストとしてのイエスを知らないんですよ。イエスを通して語られた知恵と力ある技を実際に彼らは聞いて見たんですよ。で、あるにもかかわらず、イエスを自分たちが知っているイエスとして理解しようとしたんですよ。自分の知識やそのイエスに対するその先入観を土台としてイエスを何とかして理解しようとしたんですよ。だけど理解できなかったんですよ。それでイエスにつまずいたんですよ。サマリアのスカルの人々は、こいつユダヤ人だって。ユダヤ人のくせに私たちに何か語ることあるのかって。そもそも何話しかけてんじゃって。なんでこんなうちの近くに来てるんじゃって。ユダヤ人のくせにって。だけどイエスのことをこのサマリアの井戸の女性から聞いて、そして心開いたんですよ。民族的な、歴史的な、文化的な、自分のその感情的な、心情的な、そういったその先入観とかしがらみを置いて、このイエスという方はどういう方なのか知ってみようということで、イエスに接したんですよ。彼らもその先入観や自分が知っているその今までのユダヤ人観をそのイエスに押し付けて、それでイエスを理解しようとしたら、その早くうちのね、土地から去ってってくれよって、ユダヤ人風情が。このサマリアの私たちのところで何しとんじゃって。そう言ったはずですよ。だけど、サマリアの人たちは、スカレの人たちは、 心開いたんですよ。皮肉というのか、悲しいというのか。ナザレの人たちはイエス・キリストがそこで育って、彼らと一緒にいたのに、そしてそこで力ある技や、そのイエス・キリストの言葉を通して、その明らかにその権威とか力とかが表されたのに、自分たちのその先入観によってイエスを信じなかったんですよ。サマリアのスカルの町の人々と真逆の状態ですよ。不信仰って何でしょうか？信じることができない。それが不信仰なんでしょうか？ただそれだけでしょうか？不信仰。このナザレの人たちの様子を見るに、不信仰というのは、信じるのに十分な情報があるにもかかわらず、信じないということを自分の意思で選択するってことです。信じるには十分な情報があるんですよ。だけど、それを聞いても、それを見ても、んなわけあるかって。私の身にはそんなこと起こらないって。だってそんなの聞いたことも見たこともないしって。私の周りの人たちには多くそうやってその変えられた人たちがいるにもかかわらず、その情報を聞いても自分には起こらないとかって言って、自分の意思で信じることを拒否することを不信仰って言うんですよ。イエス・キリストのことを全く知らないとか、その福音に触れたことがない、聖書を読んだこともない、聞いたこともない、それは無知ですよ。だけど不信仰というのは、無知以上に神に対してものすごい傲慢ですよ。知らないのはもうしょうがないじゃないですか。だけど知ってるにもかかわらず信じようとしないのが不信仰です。不信仰というのは、先入観に基づいて、自分の知識に基づいて、相手の人格とか、相手の人となりを、まあ、この場合は神格、神の格ですけど、神を信じないということです。自分でその神を、自分のその世界観に、神観に入れるんですよ。自分の理解をここに入れるんですよ。だから、信じられないんですよ。信じようとしないんですよ。そして神の御心や約束よりも、自分の常識や自分の判断の方が正しいってするんですよ。不信仰は。神があなたを変えるって言ってるのに、そんな変わらないって言うんですよ。神があなたを許してるって言うのに、ああ、なんて私はこんなことやっちゃって、もうこんな私は許されない、私には資格がないとか言うんですよ。それを不信仰って言うんですよ。心が固くなであること。それが不信仰ですよ。聖書がこう言ってんのに、イエス・キリストがこのように言ったのに、聖霊が皆さんの心の中で、その神の愛とか、その神の憐れみや恵みを、その教えてくださってるのに、御言葉を聞いてるのに、多くの人たちがそれを証ししてるのに、信じようとしないのが不信仰です。私には起こらないって。あの人はこのように恵まれてますよね。あの人はこの私のその痛みなんかこのあの人には分かんないって。私のその同じようなシチュエーションだけども、私の場合はこうだとかって言って、それを話さないんですよ。信じようとしないんですよ。それが不信仰です。かたくななんですよ、心が。心がかたくななので、正しい行いをしようとしないんですよ。信じないから。一歩踏み出せないんですよ。不信仰は、放っておくと成長します。嫌な成長。虫歯とかと同じ。虫歯、私歯医者さん嫌いなんですよ。痛いもん。でもね、行かないとダメな時ってあるんですよ。なんか歯が痛いかなと思ったら、1日5回とか6回とか歯磨くんですよ。良くなると思うんですよ。良くなんないんですよ、歯は。治療しないと。治療してもらわないと。ほっぽっとけばほっぽっとくほどどんどん悪くなりますよ。今、バイブルスタディで、民数記にいますけども、 荒野の40年が今終わりに差し掛かってるんですよ。その出エジプトをしたイスラエルの民が約束の地に向けて、あとその入るまであと2年未満ってところですよ。この民数記の今度25章ですけどね。で、彼らは40年の間毎日神が御使いのその食べ物として用意しておられるマナを食べてたんですよ。毎日ですよ。いや、毎日奇跡ですよ、それ。朝出かけてったらそのマナが降ってるんですよ。すごい状況じゃないですか。彼らがその宿営をしてるときに真ん中には常にその神の臨在があるんですよ。雲の柱とか立ってたりするんですよ。すごい話ですよ。で、彼らがその宿営を畳んで移動するときには、その昼間は雲の柱が彼らの先頭を立って、その進んでいくんですよ。ゾーンって。夜になると、それが火の柱に変わって、この進んでいくんですよ。どんな毎日ですか？肉食いてって言ったら、もう、まあ、気持ち悪いぐらいのうずらが飛んでくるんですよ。喉乾いたって言ったら、その岩から水が吹き出てくるんですよ。毎日ですよ。40年間。365日、365日、365日×365度、365日。あ、おかしくなってきた。365日ですね。360は、角度ね。365日×40年。すごいですよ。でも彼らどうなったんですか？あれは全然信じなかったんですよ。第一世代、全員、その第一世代は二人除いてですよ。ヨシュアとカレブだけですよ。信じたのは。第一世代全員、この二人以外は、モーセもアロンも含めて、約束の地に入れなかったんですよ。ヘブルの三章に書いてあります。なぜかというと、彼らの心が固くなだったからだって。信じようとしなかったんですよ。毎日の生活の中で、神のその、満ち満ちた栄光が現れていたり、その不思議な技が行われたのに、信じようとしなかったんですよ。だから、不信仰は放っておくと、放っておいても治らないんですよ。逆に悪化するんですよ。私たちには、イエス・キリストを信じたときに、聖霊が与えられてるんじゃないんですか？って書いてありますよ。イエス・キリストを信じてるんだったら、私たちの内側に聖霊が住んでおられるんですよ。すごい話ですよ。この荒野を歩いた40年歩いた、そのイスラエルの民と同じかそれ以上の話ですよ。神に従おうという思いと、肉が従うもんかっていうものに対して、そんなことないっていうその戦いが自分の中にあるんですよ。聖霊が住んでるからですよ。この葛藤があるんですよ。そういう葛藤ってイエス・キリストを信じる前はなかったはずなんですよ。だけど信じたら聖霊が住んでくださるので、その葛藤の中に生きてるんですよ。それうまくいくいかない関係なしに、その葛藤があること自体がもう聖霊が住んでる証拠じゃないですか。私どんだけ愚かなことをしても、どれだけ人に対して悪い言葉を使ったとしても、恨んだとしても、人をバカにしたとしても、悪いと思ったことなかったですよ。イエス・キリストを信じる前は、そいつが受ける当然の報いだと思ってましたよ。だけどそうだとしても、イエス・キリストを信じた後は両親が痛むんですよ。それはまずいって思うんですよ。ブレーキをかけようとするその思いが中にあるんですよ。それを聞く聞かないはまた私の問題ですよ。だけどおいおいって、その辺にしとけっていう、そのブレーキを踏む思いが聖霊によって与えられるんですよ。不信仰につける薬、マルコ、9章の24節。この人は自分の息子を連れて、お父さんですけど、イエス・キリストのところに行ったんですよ。それで、ひどいその悪霊に疲れてて、息子が。で、何度もその命の危険にさらされてたので、この悪霊を追い出してくださいってイエス・キリストのもとに行ったんですよ。そしたら、イエス・キリストの前に出て、こう言ったんですよ。できることなら、私と私の息子を助けてくれって。できることならって言ったんですよ。そしたらイエス・キリストが突っ込んだんですよ。できることならって言うのかって。 できることなんじゃなくて、その神にあってできないことはないんだって言ったんですよ。で、それを聞いて、このお父さんは何て言ったかというと、するとすぐにその子の父は叫んでいった。信じます。不信仰な私をお助けくださいって言ったんですよ。自分がその進んでその信じようとしない、それが分かったら、信じますって。不信仰な私を助けてくださいって。不信仰な私でも神は助けてくださるという信仰を働かせて、助けてくださいと叫ぶべきですよ。自分の不信仰を認め、神に助けを求めるんですよ。もういつまでも分かりませんとか、できませんとか、私は弱いですとか、そんなんいつまでも言うのやめましょうよ。できないから助けてもらう必要があるわけじゃないですか。分かんないから教えてもらう必要があるんですよ。弱いからその力を与えていただく必要があるんですよ。なんでいつまでできません、分かりません、弱いですっていうふうに言うのか。なんで信じようとしないのかってことですよ。信じますって。こんなどうしようもない私であるにもかかわらず、あなたが愛してくださり、私のことを、私に必要なものを、信仰を、またその理解を与えてくださるということ、その力を与えてくださることを信じますって。そう、神の前に助けを求めましょうよって。そうすると、今度は信仰が働くんですよ。そして不信仰がどんどんどんどんなくなっていくんですよ。ローマの10章の14節、17節、ごめんなさい。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはイエス、キリストについての御言葉によるのです。だから、神の言葉に触れ続ける必要があります。信じることができないとか、その信じる、なんかその自分の信仰がとかって言ってるんだったら、その毎日の生活の中で御言葉に触れてる必要があります。聖書読んでもわかりません。そうかもしれませんね。だったら、その日曜日に学んだところを、今日の箇所だったらこの箇所を43節から54節までを読めばいいじゃないですか。わからないって言うんだったら。皆さんメモを取って理解しようとしてるわけだから。その理解してるところを何度も何度も読めばいいじゃないですか。新しいところを読んで、でそれでそこ行って、あ、もうわかりませんとか、もうじゃあやめますとかって言ってやるぐらいだったらですよ。別に同じところ読んでもいいんですよ。それがはっきりと自分の中にその、この迫ってくる時まで。同じのを読めばいいじゃないですか。YouTube にも上がってるし、ホームページにも上がってるし、機会があるたんびにその聞けばいいじゃないですか、もう一回。何回でも聞けばいいですよ。そして、御言葉に触れるんですよ。キリストについての御言葉が語られ、それにその耳を傾けている限り、私たち、その不信仰っていうのを、その不信仰から、この信仰の方に、聖霊が導いてくださいますよ。助けがあるんですよ。言葉に、御言葉に触れてないと無理ですよ。不信仰を、その不信仰から脱却するってのは無理ですよ。詩編の77編、10節から12節。ちょっと長いので途中で切ってありますけど。その時私は言った。私の弱いのは、意図高き方の右の手が変わったことによる。私は主の御業を思い起こそう。まことに昔からのあなたの苦しい技を思い起こそう。私はあなたのなさったすべてのことに思いを巡らし、あなたの御業を静かに考えよう。うまくいかない。なんかその信仰が湧いてこない。力が湧いてこない。って言うんだったら、神がしてくださったことを思い起こしましょうよって話です。自分が弱いのは、その神の御手がそこにないからだって。じゃあその時にどうするのか、諦めるんじゃないんですよ。今まで神が私に何をしてくださったのかを思い起こすんですよ。最初から。どのように救われたのか。どのようにイエス・キリストに出会ったのか。どのようなところから私を贖い出してくださったのか。イエス・キリストの十字架って何だったのか。その私たちのために流してくださった血潮や、そして私のために捨ててくださったその命の価値を思い巡らすんですよ。そして、イエス・キリストの、また神の御業を静かに考えるんですよ。そしたら、神を信じるに値す、神は信じるのに値するってことを思い起こすはずですよ。まだありますよ。ヘブルの12章の2節。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。 イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。イエス・キリストに目を向け続けるんですよ。イエス・キリストが私たちの信仰のモデルですよ。イエス・キリストはどのようにこの肉を着ながら生きておられたのか。イエス・キリストが何を成し遂げてくださったのか。イエス・キリストに目を向け続ける必要があります。そして、ヘブルの10章25節。ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんか。フェロシップですよ。交わりです。私たち一人でいると弱いです。マイナス思考が大きくなります。肉が強くなります。で、人によっては、私もそうでしたけど、体験が足りないんですよ。自分があまりにも不信仰だから、私を通して何も起こらないんですよ。じゃあその時どうするのか。他の人に何が起こってるのかを聞くんですよ。あの人にこのように神がしてくださったんだったら、じゃあ私にもそうなるかもしれないという、そのフェローシップをその中で、その励ましを得るんですよ。私たち、そのフェローシップの中で語るべきことはイエス・キリストですよ。イエス・キリストが私たちを通して何をしてくださったのかを分かち合いたいですよ。そしてイエス・キリストを指さすんですよ。私この前、一週間ずっとぶっ続けて断食して、祈り続けたんですよ。そしたらですね、神が私が願っておられることに、このことをしてくださったんですよ。そんな感じで言ったらどうなるか分かります?ああ、千尋さんすげえって。やっぱこんぐらいやんないと、それぐらいのその信仰がないと、やっぱ神は聞いてくださらないんだなってなるんですよ。私たちイエス・キリストを証ししたいんですよ。私が何をしたのか、どのようにしたのか、そしてそれに神があたかも答えてくださったような、そういうことじゃなくて、私はもうどうしようもないんだって。もうただ弱さを訴えて神の前に助けてくださいって言ってただけなんですって。そしたら神は憐れみ深くて恵み深い方で、その私助けてくださいぐらいしか言えなかったけど、それでもその神が私に助けを与えて私を助けてくださったんです。だから大丈夫ですよって言えるじゃないですか。なんか自分の努力とか自分の知識とか自分の理解とか自分のその体験談とか経験とかそれがあるから神が答えてくださったみたいなことをすると誰も励ませないですよ。神が恵み深くて、神が憐れみ深くて、私のことやみんなのことを愛しているんだということを伝えないと。それが私たちのフェローシップの中で、たくさんたくさん聞かれることを私は期待しますよ、神に。そうやって、私たちが毎日の生活の中で、個人として、また群れの中で、その神に助けを求めながら、この一つ一つに向き合っていると、どうなるかというと、ヨハネの16節。ごめんなさい。16章、8節と9節。その方が来ると、聖霊の話です。罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせます。罪についてというのは、彼らが私を信じないからです。信じないという不信仰は、実は罪です。聖霊がそれを明らかにしてくれるんですよ。私たちが、その神に向いて、助けを求めていると、その不信仰っていうのは、あんたそれ罪よって。信じようとしないのは罪なんだっていうことを明らかにしてくれるんですよ。だから、私たち許される必要があるんですよ。聖霊がそこに私たちを向かわせるんですよ。日々の生活の中で神に向き合ってて、自分の不信仰に向き合って、助けてくださいって言ってると、聖霊がそれは罪だって、許される必要があるねって教えてくれるんですよ。フェロシップの中で、その神を信頼して、その神に期待して、その求め続けて助けをもらった人たちの話を聞くと、ああ、私信じてないねって思うんですよ。そして、聖霊がそれは罪なんだって。あなたの不信仰はそれは罪だって。弱さとか、それで逃げんじゃないよって。罪だって。でも、だからその罪を許すためにイエス・キリストが十字架にかかったんですよねっていうことを聖霊は教えてくれるんですよ。できないからこそ、キリストを信じる必要がありますよね、っていうことを聖霊は進めてくれるんですよ。不信仰だからこそ、神が私たちを憐れんで、 その不信仰から信仰へと舵を切ることができるように、その道を、イエス・キリストという道を、その真理を、命を、光を与えてくださったんですよね、ということを聖霊を通して教えてくださるんですよ。自分が不信仰だからといって、へこむのは不信仰です。自分が不信仰だからといって、だから神に助けを求めるんだっていうのが信仰です。信じますって。どうかこの不信仰な私をお助けくださいというのが信仰なんですよ。なんと。不信仰だからこそ信仰がわかるんですよ。最初から信仰に満たされて信仰、すべて信仰、不信仰になったことないないない。そんな人いるかって。不信仰だから必要なんですよ、信仰が。皆さん、心を、胸を張って、心から言えますか？私は信仰に溢れてますって。よかったですね。皆さん、不信仰なところがあるということはですよ。皆さんに信仰が必要で、そしてその信仰によって、皆さんを神が歩ませてあげようと。聖霊の助けによって、その信仰を増し加えようとしておられるということです。不信仰がわかるってことは、祝福なんですよ。不信仰でいいんですよ。あ、よくないけど。不信仰のままはダメよ。不信仰っていうことはもうしょうがないというか、それは私たち肉着てる限り不信仰ですよ。だけどそれに気がつけるってことは祝福なんですよ。だからそれを認めて、だから助けが必要なんだって、だから助けてくださいと信仰を働かせる余地があるんですよ。45節。そういうわけでイエスがガリラヤに行かれたとき、ガリラヤ人はイエスを歓迎した。彼らも祭りに行っていたので、イエスが祭りの間にエルサレムでなさっていたすべてのことを見ていたからである。イエスをそのガリラヤ人は歓迎しました。ナザレの人々も含むかもしれませんね。ガリラヤ地方だけど。だけど彼らがイエスを歓迎したのは、そのイエスキリストをイエスをキリストとして信じたからじゃないんですよ。エルサレムで行われた奇跡を見たからなんですよ。一緒にその水越しの祭りに行って帰ってきてるわけだから。だからイエスを通してなされたその技を見てるんですよ。だからなんかうちでもやってくれるかもしれないっていう、その群衆的で野次馬的な動機が強いんですよ。だからイエスが語る福音よりもイエスを通して行われる奇跡に興味があるんですよ。46節。イエスは再びガリラヤのカナに行かれた。そこはかつて水をブドウ酒にされたところである。イエスの郷里のナザレの隣町です。約10キロ離れてます。だから2、3時間で歩けるような距離です。こっからだとだいたい空港ぐらいのあたりです。それが10キロ。久米島で言うとね。で、46節の後半から47節。さて、カペナウムに病気の息子がいる王室の役人がいた。この人はイエスがユダヤからガリラヤに来られたと聞いて、イエスのところに行き、下って行って息子を癒してくださるように願った。息子が死にかかっていたからである。この王室の役人はカペナウムに住んでいました。カペナウムというのは、カナからイエス・キリストがおられるそのカナの間はだいたい30キロです。30キロというと、今度は歩いて8時間ぐらいかかります。基本的に一日の距離というふうに言われている距離です。30キロというのは。で、王室の役人ですから、おそらくこのカイザリアを治めていたのはヘロデ・アンティパスです。ヘロデ・アンティパスっていうのは、後々にバプテスマのヨハネを殺す人です。その人に仕えてた人です。いろんなその感情が出てきますね。でも、福音の前には関係ないんですよ。イエス・キリストに付き従ったその女性たちの中にヨハンナという人がいます。ルカの8章に書いてあります。8章の3節。で、ヨハンナさんという人は、王室の役人のクーザの妻だったというふうに書いてあります。もしかすると、この王室の役人はクーザさんかもしれません。その、奥さんのヨハンナさんは、その後、イエス・キリストをこの後で信じたというとこあるんですけど、そしてイエス・キリストに付き従っていったのかもしれません。そこはもうわかりませんけど、でもそういう王室の役人もいたという話です。彼はイエスのもとに自ら赴いていってるんですよ。王室の役人なのにね、自分から言ってるんですよ。30キロの道のりを 移動しました。息子はその病気が原因で死にかけてたんですよ。死というのは、すべての人に望みます。そしてその死というものの前には、自分の持っている権力とか、地位とか、富とか、経験とか、一切通用しません。だけど面白いですね。彼はイエス・キリストの元に行ったんですよ。イエス・キリストに彼は希望を見つけたんですよ。自分が持ってる地位も権威も権力もまた富も何も役に立たないけど、イエス・キリストが助けを与えてくださるかもしれないという彼は信仰を持ったんですよ。王室の役人はイエスについて知っていました。もしかしたら人伝いにただ聞いていただけかもしれません。もしかしたら彼もそのユダヤ人で、そして他の人たちと一緒にエルサレムに追越しの祭りのために登っていって、そこでイエス・キリストがなされたその技を見たのかもしれません。実際にそれはもう分かんないです。いずれにせよイエスが自分の息子を癒す力があるという、イエスにはその力があるということを信じていたということは確かです。そして48節、そこでイエスは彼に言われた。あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じない。これはよくよく見てみるとですけど、イエスがこの王室の役人に直接語ったわけではないんですよ。何を言ってるかというと、これもしこの王室の役人に向けて語った言葉であれば、あなたはって言ってるはずです。だけどこの主語はあなた方はという複数です。彼も含むんですけど。だから、あなたはじゃないので、ちょっと違和感があります。で、これを、その嫌味とかじゃないんですよ。そうではなくて、むしろイエスは王室の役人に対して励ましを与えたいんですよ。この言葉を言うことによって。あなた方、つまりガリラヤ人は、さっきガリラヤ人は、そのイエスがガリラヤに来られたことを喜んでたわけじゃないですか。野次馬的に、群衆的に。何か面白いのが見れるかもしれないって、うちの近くで。またエルサレムで会ったことをまた私も見れる、また見れるかもしれないっていう。でも、そういうガリラヤ人は、印と不思議を見ない限り決して信じないよって。で、イエスのその真意は、しかしあなたは、印や不思議を信仰の土台としてはならないって言ってるんですよ。私たちにもね。確かに、印と不思議の居場所というのはあります。イエス・キリストご自身がそう言ってます。ヨハネの14章。もし、その私の言うことを信じなさいって。もし信じることができないんだったら、私の技を見て信じなさいって言ってます。だから、その技を見るとか、その不思議を見るというその居場所はあります。が、印と不思議を信仰の土台にしてはならないんですよ。これが俺見たから、これを体験したから、だから信じるっていうことでは、これを土台にしては良くないって。なぜかというと、二つ。ヘブルの11章の一節。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものなんだって。だから、目に見えないものを信じるのが信仰であって、目に見えるものを信じるのは信仰じゃないんですよ。だからこればっかり何か印を与えてください、不思議を与えてください、じゃあこうなったら信じますとかって言ってたら、いつまで経っても信仰は成長しません。不信仰が助長されるんですよ。これがなかったから私は信じない、これこうならないから私は信じない、そうやってその神の約束とか神のご計画とか、それをそのなんかないがしろにしちゃうんですよ。だってこれが起こんないんだもん、こんな体験したことないんだもん、見たことないんだもん、これを土台にしてはならないって。しかも、第二テサロニケの2章の9節には、この反キリストっていうのが到来するんだって。これサタンによるものなんだって。で、反キリストは印と不思議が伴うんですよ。で、何が言いたいかっていうと、別にその反キリストっていうその最後のこの観難時代の話だけじゃなくて、悪霊でも、サタンでも印と不思議のようなことを、人間にはできないようなことを起こすことができるって話です。だ本当に霊的なその占い師はいます。悪魔とつながって。ユタとか、ノロとか、います。だから悪魔とつながらないように、そんなの絶対に避けた方がいいですよ。 耳塞いだ方がいいですよ。目閉じた方がいいですよ。そうじゃないと自分の心開くことになるから。じゃあ私の、何座だから今日はなんか聞いてみようかなとかって、そんなことやり始めて、それに従い始めて、それにその影響し始めたら、今日のラッキーカラーが黄色だから黄色気温、そんなことやり始めたら、どんどんどんどん心開きますよ。それは危ないですよ。で、それでうまくいったら、あ、じゃあ今日も目覚ましテレビ見てみようみたいになるんですよ。やばいですよ、それは。あ、目覚ましテレビが悪いって言ってるわけじゃないですよ。でも、印と不思議を信仰の土台にしてはならないってことです。49節。その王室の役人はイエスに言った。主よ、どうか私の子供が死なないうちに下ってきてください。この人は確かにイエスキリストのことを信じたんですけど、その癒しを与えてくださる方だということを信じたんだけど、ちょっと限定的なんですよ。条件があるんですよ。私の子供が死なないうちにという条件があるんですよ。だから自分の子供が死んでしまったらおしまいっていうふうに、もう取り返しがつかないというふうに、イエスでも無理っていうふうに彼は思ってるわけですよ。街道管理者ヤイロと同じですよ。私の娘が死にそうなんですって。で、娘さんが死にましたっていう報告を聞いて、もうダメだってなったんですよ。だけど恐れないで信じていなさいって言って、その娘は立ち上がるわけじゃないですか。生き返るんですよ。だけどこの王室の役人はその完璧な信仰を持ってたんじゃないんですよ。限定的な信仰だったんだけど、イエスを頼って自分からそのイエスのもとに行ったんですよ。50節。イエスは彼に言われた。帰って行きなさい。あなたの息子は治っています。その人はイエスが言われた言葉を信じて人に着いた。彼が下っていく途中、そのしもべたちが彼に出会って、彼の息子が治ったことを告げた。そこで子供が良くなった時刻を彼らに尋ねると、昨日7時に熱が引きましたと言った。イエスは彼にカペナウムに帰るように言いました。息子は治っているって。当時スマホないっすよ。息子治ってるって聞いたんだけど、どうって LINE とかできないですよ。様子見せてとかって、フェイスタイムとかできないんですよ。30キロですよ。1日かかるんですよ。もし治ってなかったらどうするんですか。もし治ってなかったら、またカナの元に戻、カナに戻ってって、イエス・キリストを探して、イエス・キリストを連れてきて、またもうその今度はもうぜひ来てくださいって、この私の息子の上に手を置いてくださいって、そんな悠長なこと言ってられるんでしょうかね。息子は治ってるっていう、その言葉を聞いて家に帰れるほどの信仰っていうのはどれほどの信仰でしょうか。見てないんですよ。息子が治ったことを聞いてもないんですよ。わからないんですよ。だけどイエスが治ってるから帰りなさいって彼はそうしたんですよ。イエス・キリストが一緒じゃないのに、わかりました、しようって、でも私と一緒に来てくださいって、私ならひしこいでそう願うかもしれません。不信仰ならそうしたかもしれません。でも彼はイエス・キリストの言葉を信じることに決めたんですよ。自分の息子がどうなってるかわからないのに信じたんですよ。息子が、あなたの息子を治ってるとイエスが言ったんだったら治ってるんだっていうことを信じたんですよ。スカルの町のサマリア人のように、サマリア人たちのようにイエスの言葉を聞いてそのまま信じたんですよ。それが信仰ですよ。そして途中で彼のしもべに会います。そして彼の息子が治った、熱が引いたということを報告したんですよ。そして何時に良くなったんだって聞いたら、昨日の7時頃だって。7時っていうのは、前回も話しましたけど、ユダヤ時間というのは日の出だいたい6時ぐらいですけど、6時を第1時にします。だから7時っていうのは6たすの7で13なので、午後の1時です。だから午後の1時頃治ったと言います。となると、午後の1時というのが、イエスが彼に息子が治っていると伝えた時刻です。そこから8時間歩けば、夜中の夜の9時には着きます。皆さんならどうしますか？その8時間歩きますか？ 私なら走りますね。だって、知りたいもん。万が一も考えて。もう一回戻ってこないといけないってことを考えたら、一分でも早い方がいいですよ。確かに、夜道を急いで移動することは危険です。でも自分の息子の命がかかってる状況なんですよ。もし治ってなかったら、もう一回カナに戻ってきてイエスを連れてきて、そしてカペナウムに戻らないといけないんですよ。戻って一日、そしてまたカナに行って一日、そしてイエスを連れてきて一日、三日かかるんですよ。一分でも早い方がいいですよ。でも、何時に良くなったんだっていうふうに聞いて、昨日の午後1時っていうのが答えだったんですよ。昨日のですよ。意味がわかりますか？一泊したんですよ。どこかで。もしかしたらカナでそのまんま、いたかもしれないし、もうこれから帰っても間に合わないから、明日の朝までここで過ごそうって。で、日が昇ったら、自分のその家に向かおうって。もしくは、そのまま治ったからもう行きなさいって言って、そのままそのカペナウムに向かったんですよ。でも途中で日が落ちたので、そこで宿泊してるんですよ。不信仰だったらできないです。自分の息子が死にそうなんだもん。不信仰だったらできないです。宿を取るなんて。自分のその命が危険になった、なるだろう、その、なるかもしれないし、強盗に遭うかもしれない。全部身ぐるみ剥がらされるかもしれないけど、それでも私だったら、不信仰だったら行きます。そんなん言ってられないから。でも彼は、どこかで止まったんですよ。場所はわかりませんけど。昨日の7時頃。それほどにイエスの言葉を、あなたの息子は治っているという言葉を信じたんですよ。保証は何もないですよ。でも信じたんですよ。信じるということは、こういうことですよ。聖書は、神の約束で満ちてます。ここに、この聖書の中にある私たちに対する約束を、神の御心を、私は、あなたは、信じますか？信仰を働かせますか？不信仰な私をお助けくださいというほどに、この神の約束を信じようとするかどうかじゃないですか。もし信じようとして、それに取り組むんであれば、聖霊は必ず私たちのうちで働いて、助けを与えてくださいます。今の皆さんのその力のまま、やれって言ってるわけじゃないんですよ。助けを神がその聖霊によって与えるという約束があるんですよ。その約束も信じられませんとかって言うんだったら、どんどんその不信仰のスパイラルですよ。でも分かりましたって。それ、なんか信じられないけど信じられない私、この不信仰な私をお助けくださいと。そんな私でも助けてくださると言って、その神に期待し続けるんであれば、螺旋階段を上がっていくんですよ。53節と最後、54節。そこで父親はイエスがあなたの息子は治っていると言われた時刻と同じであることを知った。そして彼自身と彼の家の者が皆信じた。イエスはユダヤを去ってガリラに入られてからまたこのことを第二の印として行われたのである。ここも面白いですよ。イエスの言葉を信じた。イエスを信じたんですよ。また次の段階に行ってるんですよ。最初信じて行ったんですよね。信じてイエスのところに行ったんですよね。でそれで息子は治ってるから帰りなさいって言ってそれも信じたんですよね。でもその後家に帰ってその自分の息子が本当に癒されてるのを見てまた信じたんですよ。信じる信じる信じるっていうそのどんどんどんどんその信仰が成長している様子が見えますよ。信じれば信じるほど私たちの信仰は増し加わります。信じない選択をすればするほど私たちの不信仰は成長します。イエスの言葉を聞いて信じたので、息子の癒しを体験するっていう、この状況や機会が与えられたんですよ。体験は、語られた言葉を信じて、従うから与えられるんですよ。信じなかったら、何もしないから、何も起こらないんですよ。体験を与えてくださいって言うんであれば、信じないとまず。信じてないと、一歩も踏み出せませんから。 精霊が私たちの肉を殺すって、私たちの肉自分中自己中心的な思い、神抜きに生きようとする思い、その肉を精霊が殺してくださるって私たち知ってるんですよ。それを信じて、じゃあ私の肉を殺してくださいって、精霊が私を助けてくださって、その私の自己中心的な生き方じゃなくて、神が願っておられるような生き方ができるように助けてくださいと、その向き合うかどうかじゃないですか。それをやってるんだったら、どこかで必ず体験します。本当にその自分の肉が死んでいって、神に従おうとする思いが勝ると、その瞬間が来ます。もし、それに取り組んでないんだったら、いつまで経っても体験っていうのはありません。そして、その体験したら信じようというふうにしてるんだったら、いつまで経っても信じられません。そうやって、どんどん心が固くなりになるんですよ。いろんなその悪魔は火矢を飛ばしてくるから。言っただろうって。お前なんかにそんなこと起こるわけないじゃないかって。あの人はね、一生懸命祈ってんだよ。あなたは祈ってないんだろって。あの人は分かってんだよって。お前は分かってないんだよなって。だからだよって。できるわけないんだよ。神がお前のことを助けてくれるわけがないんだよ。悪魔は不信仰の応援団ですよ。だから、信じないと、体験っていうのはついてこないんですよ。でも信じると、必要な体験は与えられます。信仰は成長するものです。信仰は増し加えられていくものです。御言葉を知的に学んでまず聞くんですよ。そしてそこから信じるんですよ、素朴に。そしたらどうなるかっていうと、それを体験するようになるんですよ。そしたらもっとその神を求めるようになるんですよ。そしたらまた神の言葉をまた聞くんですよ。そしてそれを信じたら今度また体験を通して教えてくれるんですよ。知的にも教え、その信じ、そして体験を通しても信じ、で、それがどんどんどんどんその、この信仰が成長していくっていう、この螺旋階段を上がらせてもらえるんですよ。逆もまたしかりですけど。この王室の役人も、スカルの町の人々も、聞いたことを信じて、それに信頼して、その情報に基づいて行動したんですよ。そしたら精霊が助けてくださって、そして体験を通して彼の信仰はさらに増し加わりました。アラノでのイスラエルの民は、多くのその信じることのできるようなその奇跡とか言葉とか神ご自身の臨在とか、そういうのがあったにもかかわらず信じないということを決めて、心をどんどん固くなりしたんですよ。ナザレの人たちも同じですよ。聞いたことを信じない、見たことも信じない、そして神を信用しないで何も取り組まない。何も行動しない。だから体験も与えられない。だからどんどんどんどんその不信仰が重なっていく。皆さんどちらに投資したいですか？愚問ですけど。それは信仰が成長する方に投資したいですよ。みんなそうですよ。だけど私たち個人では弱いです。共にこうやって御言葉を学んで、ああ私本当不信仰だということを聖霊に教えてもらって、そしてその御言葉を通して、それでその励まされることも必要だし、またそれがその自分の中に落ちてくるには、私たちのこのフェロシップの中でその神がお互いにどのようなことをしてくださっているかということを分かち合って、あ、だったら私にも大丈夫かもしれないって、それでお互いを通して神は語ることだって大いにありますから。で、このバランスが必要なんですよ。取り組むか取り組まないか。結局、両方に投資するってことはできません。信仰が成長しながら不信仰が成長するって意味わかんないじゃないですか。必ずどっちかなんですよ。真ん中っていうのも存在しないんですよ。五分五分っていうのはないんですよ。50%、50% はないんですよ。必ずどっちかが勝ります。信仰が成長する方に行きたいですよ。祈ります。天のお父さん。あなたの御言葉に触れれば触れるほど、私があなたに対して不信仰であるということを認めざるを得ないような状況になります。でもこれはあなたが私のことを責めているわけでも、怒っているわけでもなく、私の不信仰、私の弱さ、私の 理解してなさ、私の力のなさ、それに気がつかせて、この不信仰な私をお助けくださいという信仰を働かせて、あなたに信頼し、あなたに期待し、あなたに従い、体験を通してよりあなたを信じることができるようにするためであるということを覚えていられますように。自分の不信仰にかまけてしまって、もういいや、不信仰だからって。どうせ私なんて不信仰だしって。そうやってなんか変にへそ曲げて、心を固くなにして、あなたがせっかく私の不信仰を根本から癒して、根本から清めて、私に新しい信仰を与えようとしているのに、それを愚かにも拒んでしまうことがないように助けてください。あなたとの関係において、お互いの関係において、私たちそれぞれの信仰が励まされる歩みをしていけますように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。